めっちゃ伝わるプレゼン。皆さんこんにちは。一般社団法人日本プレゼンテーション協議会代表の西原です。前回のポッドキャストでは、緊張は誰でもするものである、緊張のしすぎは何とかしなければならないというお話でした。今回はその続きとして、じゃあ具体的にどうすれば何とかできるのかというお話です。改めて、なんでプレゼンやスピーチなんかの重要な場面で緊張してしまうのかと言いますと、ズバリ不安や恐怖があるからです。どうしても不安や恐怖を感じてしまうと、人間のこう防御反応として筋肉を硬くして守ろうとする、あるいはすぐ逃げられるように準備する、そういうところから体が硬くなって緊張してしまうというわけです。そこでこれらを軽減してやれば、当然緊張も軽くなるというわけで、どんなに緊張していてもすぐにできるお手軽な3つの方法をご紹介しましょう。1つ目、深呼吸する。2つ目、筋弛緩。そして3つ目がイメージトレーニングです。まず1つ目、深呼吸です。緊張緩和の筆頭といえば深呼吸ですね。道具もいりませんし、ほんの数秒もあれば簡単にできます。何より効果抜群ですから、これはぜひ試してみたいところです。ただし、この深呼吸、一つだけ注意点があります。それは何かと言いますと、ここで問題。緊張緩和のための深呼吸、注意点は、1、息を吸う時間と吐く時間を同じにする。2、息を吐く時間よりも吸う時間を長くする。3、息を吸う時間よりも吐く時間を長くする。さあ、今回のクイズ、どれが正解でしょうか。深呼吸というと、どうしても緊張している時には息を吸わなくては、酸素をもっと取り込まなければと、ついつい息を吸う方に意識が行きがちです。しかし、そうすると血液循環や代謝を上げて活動性を高める交感神経が優位になってしまいます。そして緊張状態とは、この交感神経が働きすぎているため、心拍数が上昇して汗が出やすくなって筋肉も硬くなるわけです。これよくよく考えると、緊張している人によくある状態ですね。心拍数が上昇するわけですから、ドキドキドキドキします。で、血流が良くなるんで顔が赤くなったり、そして汗が出やすくなって筋肉が固まってガッチガチになります。そこで、交感神経の反対は副交感神経と言います。息を吐く方を長くすると、副交感神経が働いて心拍数は下がり、体をリラックスさせる状態になります。ですから、緊張を減らすためには、この副交感神経を働かせる、そのためには息を吐き出す方に意識を向けてやれば落ち着くというわけです。くれぐれも間違わないでいただきたいのは、息を吸う時間よりも吐く時間を長くすることです。具体的には、4秒息を吸って、それから8秒かけて吐き出す、吸う時間よりも吐く時間を倍にするということを覚えておいてください。続きまして、筋弛緩法です。筋弛緩法とは、筋肉を緊張させてから緩めること。すなわち、体にギュッとこう力を入れてね、その後はーっとこう脱力することを言います。これも道具必要ないですし、いつでもどこでもできるので非常に簡単です。深呼吸並みにお手軽です。やり方は、 特に緊張して硬くなっている部分、例えば肩とか手とか首とか足なんかに5秒間グッとこう力を入れて硬くした後に10秒間脱力する。さっきの呼吸と一緒ですね。力を入れる時間よりも脱力する時間の方を長くする。これだけです。これを数回繰り返すことによってふっと緊張が軽くなります。でもちろんこの注意点としては、脱力するとき必ず息を吐き出すことです。もう最後まで肺の中の空気を吐き切る、これだけです。そうすると先ほどの深呼吸効果と合わせてかなりリラックスできます。力をグッと入れて倍の時間かけて体の力を脱力する。脱力するときは息を吐き出す、これがポイントです。そこで部分ごとの筋弛緩法をご紹介しましょう。まず手です。体の前で握り拳をギュッとこう握って力を込めた後に腕をだらーんと下げて手をパーの形にして脱力する。肩は両肩をグッと上げて首をすぼめるように力をグーッと入れた後、息をふーっと吐きながら脱力します。顔面、やっぱりね、緊張すると顔面がこわばって怖い顔になるんでね、ぜひ顔面の筋肉も柔らかくしたいところです。でそこで目をギュッとつぶって口もぐーんとこうすぼめていただいて、なるべく目とか鼻とかの顔面のパーツを顔面の中心にギュッとこうね集まっていくような感じに力を入れていただいて脱力します。でその際にすぼめた口はポカーンとね、こうだらーんとこう口を開けてください。口をねしっかりハーンと開けることによって力が抜けます。だからこの顔面のリラックスは人が見てるところでやるとね、非常にちょっとどうかと思うので、なるべくトイレとか誰もいないところでやるのが効果的です。そして足に力が入っちゃうという方は、足を前に片方ずつ伸ばして、それからつま先をグッと上げてふくらはぎに力を入れます。その後に足を戻して脱力、これすると足の緊張もほぐれます。ぜひ皆さん、体がガチガチに固まってなんか体が硬いわってなった場合は、このような筋弛緩法、ギュッと力を入れてからふっと脱力するという、これをぜひやってみてください。非常に簡単です。そして緊張緩和法3つ目、イメージトレーニングです。面白いもんで、人間の脳というのは頭の中で想像したこととか、あるいは口に出したことというのを無意識にね実現しようとします。人間って思ってるとそれが行動につながるんですね。なのでプラスの想像をしていると、あるいは大きな夢とか明るい希望を持ってるんだったら、それに向かって人間というのは脳がね無意識に実現しようとしてあらゆる行動につながるらしいです。ところで問題なのが、今回の緊張している時です。どうしても不安が大きいとネガティブな考え、マイナスの考えで頭がいっぱいになりがちですね。うわー、途中で喋ること忘れたらどうしようとか、嫌な質問来たらどうしようとかね、こういう風にどうしても嫌なこと、こんな風になったら嫌だななんてことばっかり考えてしまいます。そうすると先ほどの脳の行動の通り、そっちに引っ張られてしまうんですね。実際にプレゼントかスピーチでよく見かけるのが、話すことを忘れたらどうしよう、頭の中真っ白になったらどうしようとこう思ってると、やっぱりプレゼン中にポカッとこう話すことを忘れてしまったっていうことがよくあります。他にも、失敗したらどうしよう、失敗したらどうしようばっかり考えてたら案の定失敗します。滑ったらどうしよう、ギャグが受けへんかったらどうしようとばっかり考えていると盛大に滑ります。嫌な質問来たらどうしよう、うわここのところ突っ込まれたらどうしようって考えていたら、案の定そこに 鋭い質問が来たっていうのはよくあるパターンですね。どうしても不安から来るネガティブな考えばっかりが頭の中でいっぱいになってると、それが実現してしまいます。そこでここをね、入れ替えて、堂々とプレゼンしている自分の姿とか、プレゼンがうまくいった自分の姿、あるいは話に引き込まれている観客の姿、大爆笑している人々の姿を想像してみてください。でここで中途半端な想像はあんまり意味がないです。プレゼンの場合はポイントとして頭の中で実際にプレゼンすることです。リアルにプレゼンすることです。だいたいこんな感じで話そう程度ではダメですね。自分はどういう服を着ているのか、誰がどこに座っているのか、自分はどういうふうに立って話しているのか、スライドをどういうふうに見せながら話をしているのか、などなど、リアルにね、自分が本当にその場でプレゼンしている状態を鮮明にイメージすることが大事です。頭の中で緊張せずに堂々と話せている自分をリアルに想像できたら、不思議とそれで自信が湧いてきます。あ、こういうふうにできるかもしれないと思うと、恐怖とか不安はかなり減ります。そして緊張もそんなにしなくなります。ただし注意点として、いくら頭の中でイメージトレーニングをしても、これは実際に声を出してプレゼンする練習しないと、当然のことながらうまく話すことはできません。なんせやっぱり実際に口を動かして話すということが大事ですからね。スポーツで例えるならば、いかにプールを魚のようにスイスイと泳いでいるイメージあったとしても、実際に自分がね、本当にプールに入って体を動かしてやらないと、なかなかね、筋肉なんで体なんでうまく動きませんから。ポイントは練習とイメトレ、これはセットです。イメトレだけやってもうまくいかないのでね、要注意です。と最後に、何事も慣れてきた時が一番危ないというお話します。というのも、世の中には全く緊張しません、緊張って何ですかみたいな羨ましい人がいます。そういう人というのは、自信があるからとか、場数をたくさん踏んできたからというんですが、残念ながら不思議なことにね、そういう全く緊張しないという人たちのプレゼントがスピーチっていうのは、お世辞にもうまいとは言えないところがあります。なんででしょうね。これ実はリラックスを通り越して気が緩んでいる状態だからです。本人は緊張してないんですよとか言ってるんですが、これは逆に言うと、もう気が抜けてる状態、緊張感がない状態です。だから相手から見ると、なんかどっか真剣さに欠けるとか、なんか適当に流してる感じがするとか、力抜きすぎとか、本人は緊張してないリラックスしている状態のつもりでも、意外と見る方から見れば良くない印象の方が強くなります。じゃあなんで気が緩むのかといえば、ズバリ慣れです。何事も慣れてきた時が一番危ないと言いますけれども、同じように何度も何度もプレゼンしてると、いつの間にかこのプレゼンがね、作業になってしまいます。慣れてくると、人というのは基本無視するわ、確認怠るわ、手順省略するわ、なるべく楽しようとするわと、こういう行動になりがちです。例えば、先週も同じ内容のプレゼンやったから今回もいけるだろうという理由で内容確認を怠るとですね、実は数値間違いの修正が必要だったのにうっかり忘れてた、なんていう失敗につながります。他にも、人事の方が会社説明会で、まあ、今ちょっとね、コロナでなかなか開催数減ってますけれども、会場でね、合同会社説明会みたいなところで、自分たちの会社のブースで朝から晩まで1日7コマぐらい会社説明会やってると、最初の1回目はいい感じの緊張で非常に集中してやってるんですが、これが2回目3回目お昼過ぎてくると、もうずっと同じことを喋ってるわけなんで、もう慣れてくるわけですよ。さらには飽きてくるわけですよ。そうすると、 学生たちの数が少なかったりすると、なんだよ今回少ないな、もう適当にやるかみたいな感じで、せっかくね学生たちが少なくてもあなたの会社に興味を持って集まってきてくれてるのに、なんかこう気の抜けた適当な感じの会社説明会をやってしまって、学生からそっぽ向かれるなんていう話を実は聞いたことがあります。繰り返しますけれども、何事も慣れてきた時というのが一番危ないです。油断大敵、気をつけましょう。特にプレゼンなんかも何度も何度も場数踏んでると、どうしても相手の立場で考えるのを忘れるとか、スライドなんか適当に使い回してやってしまうとか、ついつい基本を忘れがちです。そこでどうも最近うまくいかないな、なんか壁にぶつかってる気がするなと、プレゼン慣れしてお困りの方、いい講座がありますよ。もっと上手くなりたい人のプレゼンレベルアップ講座中級です。この講座は基本をしっかり一から勉強する初級と違って見直すがテーマです。中級はこれまでやってきたプレゼンの考え方から話し方、スライドの作り方、さらには質疑応答の部分まで、もう一度自分のプレゼンを改めて見直して、どこが足りていないのか、どこを改善すべきなのか、こういったところを見直していただくプレゼン講座です。もっと上手くなりたい人のプレゼンレベルアップ講座中級、ある程度プレゼンの経験をしてきて、もっともっと上を目指したい方におすすめの講座です。詳しくは日本プレゼンテーション教育協会ウェブサイトをご覧ください。この番組はそのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会の提供でお送りしました。